1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はスペシャルゲスト回というところで、かれこれもう20回ぐらい出てくれてるヒロに来ていただきました。ヒロはね、もう今年もずっと海外を飛び回って、日本人の中でも本当にトップレベルの宇宙ビジネス最前線突き抜けてきた方です。なので2023年どんな動きがあったのかっていうのを、まあ、ビジネス目線、そして彼も天文の研究をこれまでしてきたので天文目線みたいなところでお話ししながらですね、これまでどんな感じだったかなっていうのを振り返っていきたいと思います。そしてそこからさらに2024年の宇宙開発どんな感じになっていくかっていう話にも発展していく、そんなコラボ会になっておりますので、ぜひですね、年明けまで続くコラボシリーズ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それではどうぞ。はい、ということで今回はスペシャルゲスト回、久しぶりの登場、準レギュラーヒロです。お願いします。
あ、ご無沙汰してます皆さん。なんだかんだ言ってまた数ヶ月ぶりになってしまいました。
本当10月とか9月とかぐらい
ですね。スペース態度の前に確か一回お話しさせていただいたのは覚えてるんですけど、それっきりです。
そうだそうだそうだ、
手ですよね、うん、
そうだ。いやでもまあ、はい、結構久しぶり。多分僕あの最近いろいろ特集とかやってたから、宇宙ビジネス寄りの話もあんまりできず、きっと、うんうんうん、ヒロが入ってるあのワープスペースの人たちの満足度を上げれてないかもしれないなと思いながら
いや全然もう自分が日本にまたいなさすぎたんで、
あそうですよね、
大変でした、
はい、いやもうポッドキャストのプレイリストだ、今回も Spotify ので上げるんですけど、もう15とか超えてる、20ぐらいにたどり着くんじゃないですか今回
で。もう20ぐらい出そうですよね。
そう
すごいな。
ありがとう。
自分もそんな出てるのか。
だからもう、ね、一旦なんかこうヒロに関わっていきたい人は一旦そのプレイリスト聞いてから。
いや最近もあれですよ、いろんなカンファレンス、特に国内の行ったら、まあ、あの宇宙話してる人結構いて、
ありがたいですね。
あの月系の学会のとかでも、で飲み会の右前に座ってる人で、うん、あのヒロって出てる準レギュラー自分ですよって言ったら、あ、そうなんですかって言われました。そのくらい結構いろいろ、授業会の人に聞いてます。
いやー、ありがて。忙しくバタバタしてると思うんですけど、まあこれ、12月末から新年にかけて、もう音源使わせていただこうかなと思ってるんで、まあ23年振り返りつつ、24年どうなっていくか、まあ、雑談っぽく喋りながら、新年迎えていこうかなっていう、そんな回でお願いします。
ぜひやりてましょう。もう、そうすね、止まらないですね。もう2023年も。
いや、そう
そう。話題にしなかったんで。
いや、ほんと、1年間も振り返ってたら、相当な回数いっちゃうからなと思って、なんか、絞んなきゃいけないなと思うんですよ。う
ん。全然もう、話せますよ。で、どうしようかな。
あ、なんかどっから行くか。
どっから、まあ、でもメイントピックもいろいろあるんですけど、その前に一応、まあ自分が関わってるところも一応、自己紹介ということも含めて、一応、話した
けど。確かに、確かに。
そう、そこも一応、まあ皆さん覚えてるかもしれないですけど、いろいろ肩書き、今、合計8個ぐらいありまして。まあ、メインな事業会社は皆さん知ってる、ワープスペースっていう日本国内の、正解光通信のベンチャーの、役員と、あとは、まあ、英国の会社のブルーアビスっていう宇宙飛行士訓練室っていうのは、そこの、役員もやってるんですけど、両方とも実は23年、みんなね、いろんな業種でも、やっぱコロナから回復してきて、で、この2社ともいろいろ進展がありまして、まあ、ざっくり言うと、ワープの場合は、あれですかね、国からの、まあ、補助金も出たし、
うん、
あとは、JAXA さんからのね、月面周りの開発、センサーの開発とかも出たし、あとはあれですね、ヨーロッパの支店も11月付けでドイツにできたりして。
おめでとうございます。
いえ、前は、米国の話しましたけど、欧州もできて、
確かに。
もうこんな感じで、どんどんと、まあ、開発も、 まあ、あと会社としても広がっていったのは2023年で、
で、
ブルーアビスの方も、まあ、大きくなったのも、あれ結構、まあ、ちょっと言えること言えないことあるんですけど、宇宙飛行士選抜系の仕事を実はやったりだとか、あとは。
それは、あの、現地の、うん、イギリスのってことですか？
言えないんですよね、ちょっと。その世に出てる宇宙飛行士の、まあ、ある、ね、選抜に入れてやってたっていうのと、
ふわっとさせとこ。
ふわっとさせといていただいて。You're listening to 宇宙話。で、あとは、米国に、あの、本格進出しまして、前から計画が有利だったんですけど、まあ、
コロ
ナ禍でね、あの、結構施設が、ハードが強いこの企業なんで、あの、ブルーアビスって大きなプール
施設ですもんね。
施設なんですよ。施設もですね、サービスありますけど。で、うん、コロナ禍、やっぱ建設、めちゃくちゃ影響あったんで、基礎ね、国の基礎インフラとかに、あの、まず、コロナ回復した後に、あの、建築する現場の人行っちゃったりとかして大変で。
うん、
で、まあ、いろいろあったんですけど、ちょっと、米国のオハイオ州のクレイブランドってところに、支店を作って、法人も作りまして、で、いろんな連携とかの話とか、MOU、LOI とかも進んできて、皆さんの知っているような使用会社さんとかとの話とかも進んで、本格的にあと海洋系とか、まあ、もともと計画はあって、ゆるやつなんですけど、海洋系の事業も、あの、顧客候補というかもどんどん出てきて、海洋事業の専門のフルタイムの人も雇ったりとかで、ブルアビスも3年、あの、19、20、22と静かだったんですけど、23で、ま、だいぶ回復しましたっていう。
ああ、いいっすね。もともとあれっすよね、ブルーアビスの方はプロダイバー時代のつながりが結構強かったところからスタートしてるんですよね。
で、教えてもらって宇宙かける海でもう自分のもう好きなとこバリバリだし、ビジネスもやりたかったんで、初めて入って初めての時はコファンなんですよ、共同創業者の一人なんで。
そうです。じゃあ結構そうっすよね、 海洋事業もなんか持つべくして持ったみたいな流れですよね。
元から考えてたんですよね。あの、あんま話しなかった。あの、使用、あの、売上的にはぶっちゃけた話、結構し、あの、大きく占めるんですけど。まあね、一番、まあ、ね、あの、あの、経営層としてやりたいところと、映えるところ、もろもろは宇宙だったんで一体だったんですけど、元から海洋機器のテストとか、もろもろ使えるようにも、ハイブリッドに組んでたんですよね。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
そうそうそうそう。宇宙だけだと、ね、あの、まあ、売上、面での、まあ、冗長性を保つとかいろいろあり。で、実際に使えるようなものを作れば、そう、宇宙だけでやったのは要するに宇宙業界の、なんていうんですかね、あの、課題でもあったわけですか。宇宙飛行士を育てることにしか使わないプールだから単価が高いみたいな。稼働率もね、訓練しないときは放置の場でお金高いというときも、まあ、民間がやった場合は好きに使っていいわけですから、あらゆる工夫をね、施して、他の用途でも使うと。そうすると安くなるみたいな。それが要するに我々の強みだったんで、そのうちの一個のアプリケーションが海だったんですね、はい、海洋系。
なるほどな。まあ、確かに、じゃあこう短期的にというか、割とこう目の前の解決 しやすい課題というか、目に見えてる課題のところも解決するこう事業の軸があって、でそれプラスで、まあ、宇宙ってどうしてもこう長くなる期間が長くなる部分が多いから、そっちもこう将来長い目ではビジョンで持っていてみたいな、そこのバランスがと整い始めてるというか。
そうですね、ようやくね、資金調達とかあそういうのも進んで、まあ、まあ、結構やっぱ長いんで、ロケットとかと同じぐらいの規模がでかいから。
そうですよね、
主なんですね、衛星データとかだと3年とかでなんとかない形になりますけど、はい、元からね、はい、足の長い企業だったんで。で、コロナで思ったより3年とか、あの、ね、強制的に延期され、で、今年、そこで溜め込んでいたものをようやく動かすことができて、思ったより進んだって感じですかね、うち
の。え、それ、なんでオハイオなんですか？
あ、いろんな、あの、政治的な、あの、関わりとかもあります。
オハイオって、僕、あんまり場所がピンときてないんですけど。
そうですね。あんまり主要な州じゃないんですよ。あ、でも、りょうさんとは知ってると思いますよ。あの、NASA のグレン、スペースセンターがあります、
ね。はい、はいはいはいはい。
クレイブランドに。なんで、
あ、そっか、
まあ、
まあ、そういう施設の近さが。
うん。まあ、それも関係あります。あと、某民間宇宙ステーションが、の活動にも関係はしてます。
じゃあ場所、まあ施設だから余計場所大事か。
そうです。あ、ちなみに、場所、土地買いました。それも言わせてましたね。それ今年のジェンスの一つで、数ヘクタールの巨大な空港の近くの、スペース、NASA スペースセンターの近くの土地も、買いました。
へぇー。
で、基礎工事とかチェックもしてます。イギリスもやってるんですかね。それ今年
の。その土地を買うのも含めで、全部もう、現地法人作ってみたいな。
そうですね。管理も含めて、そう、それを、その土地を保有する法人っていうのも、元から1個はちっちゃいのあったんですけど、ちゃんと大きいのを作ってですね。
はいはい。ああ、なるほど。なんかそれで言うと、ちょっと戻るんですけど、話。ワープの方は、アメリカの支社作った話もしに来てもらったじゃないですか。
そうですね。もう去年の10月にできたんですけど、はい。
あれ？じゃあもう、あれ、22年
なんですか？もう1年以上なってますよ、はい。
あ、
も
う。おめでとうございます。
今も CEO です。もう特段何の問題もなく
いや、よかったよかった。この間も DC 行ってましたもんね。
あ、もう頻繁に行ってます、はい、
クリスマスツリーまみれの写真をなんか、
そうそう、
Facebook かなんかで見たなと思って。
そうそう、オフィスとね、そうそう、そこらへん、ミーティングに行く途中に、5分歩けば5分ごとにでかいクリスマスツリーがあります。
いや、わかる。なんかそこらへんめちゃめちゃあるんですよね。
ニューヨークと同じぐらい多い。そう、
ああ、なるほど。それで、その気になってたのが、で、ドイツ支社作ったって話だったじゃないですか。それもやっぱ、なんか、はい、地のりというか、場所、
うん、
なんとなく僕のヒロのイメージは、まあ、アメリカの方もガーって言ってるけど、ヨーロッパもバー回りながら、なんとなくやっぱこう、
うん、
大学院とかも行ってたし、イギリスとかの方が、こう、
うん、
色として、ヒロの色としてなんか印象が強かったんで、あ、ドイツなんだっていう感じもあったんですけど、そこもやっぱドイツである必要があったみたいな感じなんですか。
まあ必要がっていうか、まあ、一応ね、比較して、まあ一番ドイツがいいからドイツに決めたっていうのあるんですけど、もちろんね、イギリスの方が政府との関わりとかね、もろもろ元からあるんで強いんですけど、まあワープスペースとしての開発の関係性とかもろもろ、やっぱドイツがいろいろ深いものがあったんで、パートナーとか、ドイツにしましたね。あと、俺も元から海外のね、エンジニア行って、ドイツの付近で結構いたんですよ。
あ、元イースタ
のドイツの人とか。
だ
からまあ、そういう人も含めて、あとまあ、ドイツ法人だからこそある優位性っていうのもいろいろありまして、で、ドイツにしましたね。
そうなんだ。いや、わかんないですよね。だからそのヨーロッパ多分各国、どこに配置するかでメリットデメリットあるんだろうなと思いながら、ドイツっていう選択肢がどういうものなのかが正直僕はあんまピンとこない。
いやいや、いろいろあるんですよ。ジオリターンだとか、ちょっとこれ話すの長くなるんですけど、欧州で ISA とか欧州委員会にお金を各国払っていて、その上げた分の、まあ、プラスマイナス何パー以内がそこの国の企業や国に委託で出されるみたいな、なんか広がりというか。で、その中で、とはいえ、競争性の、だから、競争が激しければ、戻ってくるお金の絶対額が大きくても厳しいし、とか、そういうのも一個、みんな、欧州内で支店作る上での重要な指標になりますし、あと端的にあれですかね、何をやる活動をする上での国内法での規制。
ああ、そこ
が、面接通信やるなら周波数調整っていうのもありますし、それはその政府が、その、当該政府が、国際政府、国際調整に強いかとかもありますし、小さい国なら早く動くからとか、まあ、あるじゃないですか。はい、そういうのもいろいろ考えなきゃダメですね。はいはい、あと、加工品とか爆発物扱うにも、そういうところに政府が優先的に土地も与えてくれて、特別な権利も与えてくれる国なのかとか、そういうの全部関係ありますよね。
いやー、すげーなー。2023年。どんな年だったっけみたいな話をしたいですね。
よし、やっちゃいますか。
そう。で、なんかこう、どんな話面白いかなって言ったら、もう、収録前、バコバコ出てきて、もう、個人的には今、マジでどれにしようかなっていう感じなんですけど、個人的には、安全保障とかのあたりの周りか、月面探査周りの話が、やっぱ、ホットなトピックなんじゃないかなっていう、そこ聞くのが面白いんじゃないかなと思うんですけど。
いいでしょう。じゃあ、安全保障からいきますか。順番に。はい、まあ、 どうだろう、まあ、自分、森の一人雑談コーナーみたいになりますけど、まあ、多分、宇宙系に興味のある人、これ多分、リスナーの方は多分、いろいろ見てると思うんで、宇宙がキーワードに出る日経とかメルマガ撮ってると思って見てると思いますけど、宇宙×安全保障はもう、まあ、日本国内、国外、まあ、暑かったですね。今年が一番なんでしょう、実務面で本当に動きが、お一番、ね、去年とかお年がいから話はあったんですけど、まあ、ちゃんと動き始める気が今年が多くてですね、うん、具体例いろいろ言っていくと、まあ、国内だったら、まあ、一個でかいのはあれでしょうね。宇宙安全保障構想って言われる、内閣府、日本国が、うん、政府が出す、初めての資料ですね。結構、諸外国だと、宇宙と安全保障で、なんか、今後のビジョンみたいなものを具体的に書いたものとか出したんですけど、日本ってなかったんですよね。
ああ、
それを初めて日本でした。
そんなに他の国は、ね、年一とまではいかないけど、うん、定期的に出してたんですか？
まあ、アメリカはもう出してましたし、いや、もう、イギリスだなんだとかも、安全保障のところが、なんか宇宙を絡めたところの具体的なプランみたいなのを出してたんですね。しっかり。
うんうんうん、
主要国結構いろいろ作ってましたね、元から。
あ、
日本が不思議となかった。まあ、とか活動はしてましたけどね、日本だって。ですけど。それが一個あって、それがまあ、あと一個は、最近やっぱ、国外、特に国外の、外的環境が大きく変わってきたんで、
うん、
宇宙基本法っていうものも、予想よりも早く改定したんですよ。そこの同じ
宇宙基本法って、もともとどんなものだったやつがどう変わったんですか？
すいません、宇宙基本法じゃないですね。基本計画です。すいません。
基本計画。
基本計画。はい、宇宙基本計画は、だいたい決まってるんですよ、感覚が。ちょっと、5年から10年の間ぐらいかな。今回は早めに改定してから、3年ぐらいもしないで変えちゃって、そう。変えちゃってというか、変える必要があると。あまりに早く世界が動いたから、計画も変えねえとって話ですよね。で、安全保障ももうこれ無視できないということで、具体化したと。で、中点項目とかも出した。これが一個でかいところですね、日本国で。で、まあ、いろいろありましたよね、具体的には。日本の自衛隊の、航空幕僚の人が、CIC のなんか、イノベーションセンターとかにオフィス作って、会話を始めたりとか、実際こういうことって、欧米ではもう、特に米国では元からあったんですよ。イノベーションがあって、この IT、AI とか、ロケットとかの、宇宙スタートアップが多いところに、ペンタゴンの方からイノベーションセンターとか作って、頻繁に会話するものとかあったんですよ。それを、日本もある程度作ってきたって感じですね。
だからそれさっき言ってた、いわゆる、なんかその IT 分野、AI 分野のとこのコミュニティに、こう物理的にゴリゴリ入っていくために拠点を作るみたいなイメージなんですか？
そうです。
うん、
今までやっぱりあまり関わりがなかったわけですよね。大きな企業さんとあったんですよ、正直言って多分。大きな企業さんと安全保障面で、やるってやったんですけど、スタートアップもいい技術持ってると。うん、で、米国がそれ気づいて、まあ、ね、スペース X とかだって一例ですけどね。
佐々木亮の宇宙話。
いかがでしたでしょうか？もう相変わらずね、アクティブにいろいろ動き回ってるなっていう、そんな感じの印象を受けられたかなと思います。で、今回は安全保障の話途中までしましたけど、次回も安全保障の話しながら、その後月探査アルテミス計画、まあ、そのあたりの話をして、世界中の情勢の中で日本がどんな立ち位置にいるのかっていう、まあ、僕が一人で語っていてもなかなか取り入れにくい目線を話していただいているので、ぜひこちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。そして今日が12月30日、明日が2023年12月31日というところで、今年1年間最後の締めくくりエピソードになっております。こうやってオープニングトークだったりエンディングトークのところで少し皆さんに向けたメッセージとかもお話しさせていただけたら嬉しいなと思っているので、ぜひそちらも聞いていただけたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。そしてヒロがこれまで出てきたエピソード、すべて Spotify のプレイリストにまとめておりますので、概要欄に貼ってあるプレイリスト、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。Apple Podcast、Amazon Music の方はですね、 まあ、ヒロって調べてくれたらカタカナで、まあ、大体出てくるんじゃないかなと思うので、最初の方から聞いてもらって、もうね、どれだけ恵まれた人にこうゲスト出演してもらってるかっていうのが伝わると思うので、そんな感じでシリーズで楽しんでくれたら嬉しいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。ということで皆さん、年末体調も崩さないように楽しんで過ごしてください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。